気まより。ということで、まあそんなことでね、まあ、一応その同人誌活動をまあやり始めてということなんですけど、鳥木さんね、はい、まあ、その日本でも活動されてるんですけど、まあ、台湾とかでもね、はい、こう同人誌即売会ってこう参加されたりとか、はい、うん、まあ、してて、やっぱあんまりこう国内でやってる人は多いと思うんですけど、海外まで行く方ってあんま多くないと思うんですけど、まあ、その辺のなんか日本のイベントとのなんか違いとか、あとそのどういった経緯でその参加することになったのかなっていうのを聞きしても大丈夫でしょうかね。
ああ、じゃあ先にきっかけなんですけど、
はい、
2年ぐらい前の夏コミの時に、
はいはい、
ツイッター上でつながってたフォロワーさんが来てたんで、
はいはい、
で来月台湾で旅行行くんですよって話をして盛り上がったんですね、日本で、
はいはいはい、
でその次の月に遊びに行った時に、まあ、一緒に遊んでて、もともと台湾で同時イベントがあるのしてたんで、そういうのも出てみたいなっていう話をしたら、委託とかで出てみますって言われたんで、それで参加することにでこっちから本も持ってけないので、
はいはい、
印刷も全部あっちの台湾の印刷会社さんで吸ってもらってっていう感じ、ね、
はいはいはいはい、
なんか参加というよりかはなんか、うん、もう全部預けちゃうんで好きにやってねって渡して僕が横にいるだけみたいな感じです。
あ、なるほどそういう形なんですね。はいはいはい、はい、
そうですそうです。で台湾のイベントって大きいイベントが2つあって、
はい、
ファンシーフロンティアっていう一般男性向けのイベントと、まあ、CWT っていう、はい、まあ、ある種女性向けがメインのイベントがあって、僕 CWT の方に出てるんですけど、
はいはいはい、
熱量自体は本当半端なくって、人も多くって、
はいはいはい、
なんかもうまんま日本だなっていう
感じ、変わらないですね。
そうですね、みんな同時に好きなんだなっていう感じだったんですけど、一番、はい、まあ、びっくりしたのがグッズメインなんですね、本じゃなくて。
そうなんですね、日本ってなんか本の方でおまけでグッズがたまにあるかなぐらいで、
そうですね、なんかもう本当にグッズだけのサークルさんとか、なんか手作りの缶バッジで屋台ができてるみたいなぐらいのサークルさんとかいて、
はいはいはい、
あ、グッズ人気なんだなっていう、
あ、なんかそこら辺がなんか文化の違いみたいなのを感じるところですよね。
そうですね、結構他のイベントが参加じゃないんですけど旅行型に行ったのがアメリカの、はい、まあ、なんかこう日本のジャパニーズアニメエキスポみたいなとか、ちっちゃいイベントとかも行ったことあるんですけど、
はいはい、
まあ、そこはなんか1枚のイラストを数千円とかで販売したり、やっぱりグッズを出したりとかっていう、
なんか
本を漫画を描いて本にするっていうのは一番でかいのはやっぱ日本だけなんだなっていう印象ですね。ちょっと全世界を回ってるわけじゃないんで、
ああ、はいはいはい、なるほど。でも確かに海外の、まあ、その、まあ、最近ファンボックスとかでこういろいろこう日本でもそういう文化って来てますけど、海外のそういうパトロンサイトとかって結構そのイラストをメインで出してて、でかつそれでちゃ値段的には日本って割と500円とか1000円とかこう低い値段だったりしますけど、海外も結構それでお金結構上の値段でも入りますよみたいな感じの空気とかもありますもんね、やっぱり。
あ、そうです、まあ、金銭感覚はだいぶ日本よりはなんか俺の作品で文句あるかみたいない
やいやいやいや、でもその分それは自信は出せるだけのやっぱものが出せるっていうところですね。
すごいですよね。
そう、
結構ね、インドネシアとかマレーシアとかの友達もいるんですけど、
はいはいはい、
やっぱ本よりなんかやっぱポストカードとか、
あ、はいはいはい、なん
か色紙みたいなイラスト1枚とかっていうのが多いみたいですね。
ああ、なるほどな。そうなん、じゃあ漫画っていうものがやっぱ漫画自体の文化が日本の文化っていうところがもともとあるのかなっていうところがありますから、そういう意味では
そうですね、
やっぱイラストの、まあ、漫画よりかはイラストの方でっていう形で出しているところも多いっていうのはなんとなくうなずける部分ではありますよね。
ですね、まだまだまだいろんなとこ行ってみたいですね。
いや、そうなんですよ。だからなんか茂木さんからも話聞いてるんですけど、まあ、この番組出ていただいたのもそうですけどもとてもフットワークの軽い方ですよっていう話を
あ、僕がですか。
そうですそうです、もう結構こういいよって感じでこう出てくれるっていう話をね聞いたぐらいですから、
あ、まあ、
いやでもなかなかやっぱだって 国内のイベント出るにも結構しうる人もいるぐらいですから、海外のイベント出ようは結構大きな決断だと思いますけどね、やっぱり。
あ、まあ、台湾の場合は、ね、あの日中両方言葉が話せてっていう友達がいたからっていうのが一番なんですけどね。
なるほど。でも今後はそういう他の海外も行ってみたいっていう。
行ってみたいですね。大体なんかたどたどしい英語でどうにかなるんで。
まあでもなんか海外はなんかその辺の、まあ、言葉もそうですけど、こう気持ちの問題っていうかボディーランゲージみたいな、その辺でも伝わっちゃうところもありますから
ね。そうですね。はい、
うん。なるほど。やっぱそこら辺の違いは確かに日本と台湾の違いっていうところで面白いですね、そこは。
ああ、そうですね。まあコスプレイヤーさんもすごい多かったんですけど、大体日本の作品なんで。
はい、ああ、でも映えますよね、海外の人のコスプレイヤーさんだと。
そうですね、まあ、台湾の方ってそんなね、あの日本の方とすごい大きくビジュアル変わるわけじゃないんで、
うん、
まあ、本当に日本のイベントに行ってるみたいな。
なるほど、まあ、アジア圏だとそこまで差はないのかなっていうところですか。
そうですね。
はあ、なるほどなるほど。いや、その辺の話は多分なかなか聞ける機会も少ないので貴重だなと思うんですけれども、まあ、じゃあせっかくならね、こう作品の話、作品の話をやっぱこう今回は聞きに来ますよっていうところがやっぱありますので、僕的にやっぱ最近やっぱ、ね、購入し始めてっていうのもあるし、まあ、やっぱ聞かれてる方もこう、ね、この最近の作品でこの話聞きたいなみたいなところも多分あるんじゃないかなっていうところの中でですね、ちょうど僕が初めて同人誌としてね、本として買わせていただいた、あの断固拒否ですかね、こちら、
はい、
ね、まあ、岸田のシリーズ、ちょうど1年前ですよね。だからちょうど去年のヤロフェスですので、
そうですね、
ね、いや、そちらをその当時ね、販布されていて、まあ、今ちょうどね、そのファンボックスとかで、また後であの詳しく話しますけど、そちらの方でイラストとかね、出たりとかしてますけれども、
はいはい、
まあ、こちらのね、まあ、などのね、シリーズとかでもありますけど、結構、トラキスさんの作品、こうファンタジー寄りなこうジャンルとか、そういうのも結構ね、書かれてたりとかしますけれども、
はい、
うん、私なんか、そのファンタジー作品の魅力とか、そこなんか好きになったきっかけとかっていうのは何かあるんですかね。
あ、そうですね、もともとゲームっ子だったんで、小さい時からあの、はいはいはい、FF とかドラクエとかプレイして育ってきてたんで、剣と魔法の世界みたいなとか騎士とかっていう世界が好きだったんで、はいはいはい、その世界でなんかこう無夫婦な状態にしてみたいって思って多くなっちゃってるのと、 あとはやっぱ現代ものに比べて書く人が少ないので、
まあ、そうですね。
そうですね。まあ、だったらじゃあ自分で書いてみて、まあ、ファンタジージャンル をもっと書いてくれよみんなみたいな。
ああ、広めるためにもっていうところですよね。
そうですね。は
い
はいはい、結構友達ともするんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
はい。まあ、あとはもう大体ね、あの石化とか、
うん、
も
う。
ね、魔法ですって言えばある程度何でも許されるので、
そう、自由なところ、だから結局そのファンタジー作品の状態以上ですと言ってしまえば全て何でも通っちゃうところが、
あ、そうそうなんですよ、魔法です、うん、薬です、
あ、確かに現代
ものだとできない、あ、まあ、現代ファンタジーは別なんですけど、
うんうん、
まあ、それよりも、まあ、まあ世界観が好きだからそれと合わせてみたいな感じです
、ね、なるほど、そこの作品譜と作譜とかと作りやすい部分っていうところ、ああ、なるほど、まあ、でも確かに本当に現代も書いてる人の方が、まあ、圧倒的に多いなという印象、
そうですね、
うん、ではありますので、でもね、本当なんかファンタジー作品とかそういう見てて、まあ、別にそのエッチな気持ちになるうんぬみたいなちょっと置いといたとしてもなんかその鎧とかでもこれほとんどなんか布地ないけど防御力あるのかなみたいなやつとか
ありますよね。
そうちょっとなんかこれ体を守るにしてはちょっとあまりにも過ぎないかみたいなのがあったりする部分もあるから、そういうのが許される部分っていうのもありますよね。そこは、
あ、そうですよね、なんかスパッツ一丁で外歩いてても
そう
この世界ではこれが普通なんだみたいな、
そう、なんかある種海外じゃないけどその文化圏の違いみたいな感覚に持ってきますもんね、その辺が。
そうですね、
あ、なるほど。いや、 ファンタジーはね、僕は好きだから、そういう意味では、あ、なんかそういった妄想っていうのをこう具現化できる、できてる部分を見られて、あ、すごくいいなと思う部分ではあるから、毎回ね、こう作品をお触れさせていただいているところでは、ね、ありますから。
そうですね。気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は気まより公式ブログのメールフォーム、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。